皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月4日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は攻めも守りも待機も重要な仕事っていう話です。待機というのはウェイティング、待つっていうことなんですね。まあその、まあ戦争なんかもですね、まあ攻めと守りとありますが、実はこれ待つっていうことは大事な仕事なんですね。相場もそうなんですよ。相場は売りと買いでしょ？売りと買いだけじゃなくて実は待つっていうことが大変重要なことなんだね。ですからこの待つっていうことができないと、いや、それは戦争だってなんだってですね、まあ投資もそうだな。今言ったお金の投資も、これはもう間違いなく失敗するんですね。いつも売ったり買ったりしてたら、それは間違いなくね、財産なくなりますよ。それからやっぱりタイミング見て何でもやんないとね、まあそれは例えばスポーツもそうだと思いますよ。構わずですね、なんか棒振り回してたって喧嘩勝てるわけでもないし、やっぱタイミング見てやんなきゃいけないし、スポーツなんかもっとそうですよね。やっぱりこの攻めと守りと、待つっていう時間は、攻めと守り以外に待つっていう時間はスポーツでもとても大事だと思うんですよね。そのチャンスを待つっていうことですね。ですからこの面白いのはね、ミリタリー .com ってあるんじゃないですかね。アメリカの軍事誌でありますけども、軍事誌の一つなんですが、最近この待つことの大切さをね、結構長い記事書くんですよ。この間出とったのはね、その、まあ、軍隊っていうとね、よく映画に出てくるのは華々しいこう活躍の場だと、激しく動いてる姿だと。でも実際の軍隊ってほとんどの場合は、ウェイティングなんだと。まあ、ウェイティングして、あとトレーニングしてるだけですと、だけだと。で、このウェイティング、特にウェイティングは非常にまあ退屈ですよね。で、ところがこれはだから、まあ、軍隊を紹介する映画にほとんど出てこなくて、まあ、どうやったらこれが分かってくれるのかな、書いてありましたね。まあ、軍隊経験していると、まあ、映画の世界で見るような華々しいことはほとんどなくて、まあ、そのほとんどは待機だったって言うんですね。待つことだったと。それからもう一つは、あれは今日見たミニタリー .com だったかな。いや、待機がちゃんとできない軍隊はダメなんだって書いてあるんですね。ちゃんと待機できて、同じ日を毎日毎日きっちり繰り返すことができる。忍耐強く。で、しかもきっちりと。これができなきゃ軍隊ダメなんだってことをはっきり書いたんですね。すごいですよね。でも、だから逆から言うと、そろそろ突撃の時が近づいてんじゃないのかな。そんな気がしたな。待機の大切さを説いてるってことは、逆にね、その、まあ、アメリカ人の独特のものの考え方から言ったら、いよいよこれ突撃の時が、出動の時が近づいてるって意味にも聞こえるんですよね。まあ今まで随分長く待機してきたけども、いよいよ突撃かなと。封印起訴状だけで40何万通あるってわけでしょ、今ね。いよいよあれ、封印起訴状開くとですね、あれは司法省の逮捕状だけじゃなくて、軍事逮捕状もありますからね。ミリタリーアレストワラントって言いますけども、軍事逮捕状もありますから、それは司法省の職員だけじゃなくて、軍人だって、それは大忙しですわね。40何万人本当に捕まえようとするとですね。だから、やっぱその、最後は一気に出ていかないといけないよね。一気にね。まあそういうことを考えると、まあどうもその時は近いような気もするんですね。で、この間も、まあ、富山号の研修の時に、まあご質問があったんですけどね。まあ富山号の方は今回、今年からその、動画配信はなしで、録画だけで、実はその参加者の方は、この方がすごく安心感ありましたね。動画聞いてくださった方にも申し訳ないんですけども、やっぱり生中継してるとですね、現場参加する方がちょっとやっぱ怖がりますよね。で緊張しちゃうんですよ。で、動画中継ないとすごくリラックスして、まあ、質問も自由自在にできるし、皆さんもディスカッションできるんで、まあ、申し訳ないですけど、富山はですね、まあ、リラックスして富山来た方たちがね、満足できるようにしたいと思うんで、こっちはその動画配信なしで、動画配信はもう藤原学校とか、月に2回やっておりますからね。まあその辺で見ていただいたらよろしいかなと思いますが、まあそれはともかくその時にご質問あったわけはですね、まあこれからね、要するにリーダーはどうやって選んだらいいんですかってお話なんですけども、 で、その中でその昭和の頃とね、まあ今どんに違うかって私も説明してですね、まあ昭和の頃って実はですね、結構戦争から帰ってきた人たちが多かったんですよ。昭和はまだね。そうすると、戦場ってのはすごいところでね、その、まあ小隊長クラスもいますよね。まあ十数人の小隊があります。小隊長がですね、出来がいいとですね、この小隊は全部生きて帰ってくるんですよ。小隊長が出来が悪いとね、全滅して帰ってくるんですよ。もうとにかく小隊長の以下で生き死にがはっきり決まったのが戦場の姿なんですね。で、この、だから、まあ、どの小隊長のもとに入れるか、運しかないから、実にまあ、残酷な世界では兵隊になってもらうね。実に残酷な世界で理不尽な世界なわけでありますが、その、なんて言いますかね、いろいろ理屈はあってもね、あの人と一緒に戦場に行って生きて帰れるか帰れないかが、実は、本当のリーダーのね、真剣勝負の場所なんですよ。結局、どんな理屈こねだった、理論こねだってね、死んじまったら終わりよ。はっきり言って、リーダーとしては。ね、同じ死ぬにしても、てか組織を終わるにしても、人は残して次につなげなきゃダメでしょ。人まで丸ごと全部全滅させるようなことやったら、それ全部終わりなんだよね。人は残して、次に、まあ、転戦って言いますかね。次に生きる場所？それこそもう、戦場に行かなくてもいいわけだから、負け戦だと思って、戦場に行く場がありませんよね。はっきり言ってね。上はそういうふうに決まってるけども、負け戦でね、こんなもん行って死んだら、これこそ犬死にですわね。負け戦なら早々に終戦、停戦しなきゃいけないわけで、それを怠ったトップがバカすぎるわけですよね。だからね、その、自分の部下はね、あんなバカな戦争でね、殺させるわけにいかないわけですよ。だからやっぱり小隊長としてはね、上手に振る舞ってね、部下を絶対戦場に送っちゃいけないんだね。死ぬようなことさせちゃいけないわけですよ。その逆をやってるのは今のウクライナですよ。片っ端からね、人と捕まえて戦場に送り込んでね、大砲の餌にして殺しちゃってるわけだから、もうめちゃくちゃの限りですよね。だから、まあ、それはともかくですね、まあそうやってその生きるか死ぬかって話になってくるわけですね。そうすると私これからでも完全にそうだと思うんだな。もう今そうですよ。例えばワクチン打ったか打たなかったか、ワクチン打てと言ったか、打つなと言ったか、リーダーの見識が問われたんだな。打て打てって言って本当打っちゃうとですね、あと偉いことになったわけですね。打つな打つなと言って、それでも打っちゃった人はしょうがないけども、打つな打つなでやって、今良かったと思ってる組織はありますよ。リーダーとして打てというか打つなっていうか、あるいは逃げるか、その問題は関与しないって逃げるか、これ本当にですね、リーダーの実力だったと思いますよ。実力ってのは、まあ、理解力、直感力、行動力、すべて合わせたね。リーダーの実力で、やっぱりまずあれが第一段目の、それこそなんか、まあ、試金石だったんじゃないですかね。獣の刻印を押された人か押されなかった人なのかっていうリーダーにとって最初のなんか、そこは一つの、まあ、試金石だったんじゃないですかね。あとはだから、デフレバブルに乗っちゃったかどうかですよね。まあ、デフレの時代はね、とにかくね、キャッシュ持ってればなんとかなりますから、まあ、それはそれで、のんびり暮らすこともできるんだけども、コロナの頃からバカみたいに金をすりまくりましたから、あれまあインフレになってきましたから、これはもうダメだと。現金抱えて建物を持ってたらこれは全滅するぞと。現金は使うものは使って、とにかく競争力を持って、人々のお役に立てることをなんか新しくどんどんやっていかないと、未来はないと。すなわち金を握って、現金握って建物を持るわけにいかないと。もう気づいた順番に気づくのが早ければ早いほどうまくいったわけですな。だからもうそういう人たちはですね、今一生懸命やってますよ。要するにこう自転車乗るのと同じでね、経営なんて自転車乗るのと同じで、その毎期毎期自転車操業が当たり前なんですよ。自転車操業って決して悪い話じゃないんだよ。自転車ってのは漕げば漕ぐだけちゃんと前に進むわけですから、でいいわけよ。ところがそのデフレ時代は、その漕いで前に進むことがあまりよろしくなかったんだな。黙ってじっとしてることが実は一番利益が高かったんですよ。リスク少なく一番利益高いのは自転車を漕がないこと、黙って座ってることだった。この、まあ、時代遅れの常識をどれだけ早く投げ捨てることができたかが次のリーダーの試金石でしたね。もうこんなことやったらお前全滅するぞと。空襲と同じだね。空襲に備えて防空壕ってあるんだけども、本当にすごい空襲になったらですね、防空壕にいつまでも入ってんと、みんな蒸し焼きになって死んじゃうんですよ。一家丸ごとね、防空壕で蒸し焼きになって死んじゃった家なんて珍しくないわけで。 だからもうこの空襲は、これはこの防空壕耐えられないと思ったら、火が全部回る前に防空壕から出て、天然バラバラに逃げなきゃいけないんですよ。どこで集合するから、そこの集合ってことで、逃げるときは津波天然壕と同じで空襲もバラバラに逃げないとね、それこそでまた全滅する可能性があるわけね。で、だからその決断をね、パッとできるかどうか。今回だったらインフレがそうだな。デフレバブルに染まってんの、これインフレ変わってきたから、どこでその決断できたかで、だいぶその生き死にが変わりましたよ。だから今、まあいろいろまあ、ね、大変な時代ではありますが、全く未来が見えないんじゃなくて、いや、これはそこそこ未来が見えてきたぞっていうところの差は、そのデフレバブルからどうやって脱却したか、その特にタイミングで私今全然違うように思いますね。もともとデフレバブルに乗らなかった会社は一番立派だよね。デフレだろうがインフレだろうがですね、ね、世の中のために役に立つってことに変わりはないんだと。現金持ってじっとしてるなんてものはですね、それはもうありえないことだと思ってるところはいつも一番素晴らしいな。でもまあそうでなくてもですね、まあそれを殺害できなくてもですね、まあとにかく、やおら起き出してですね、力気活性に動き出したところはまだそれでなんとかなるんじゃないですか。で、あとはですね、まあその、金のバブル、これはもうとにかくですね、普通はやんないよね。こんな金買って銀買ってさ、バカみたいな相場をかけるって、これは普通の人やんないですから。まあこれは好き者が大体やるわけでね。まあでも好き者は好き者ですからね。面白いんだね。本当ね、相場やる人って結構好き者なんですよ。だから損したらまたやりますから、あんまり心配ないんだね。得してもやるし、損してもやるんだよね。だからこれあんまり心配なくて、問題はですから、まあなんて言いますかね。この後財政が行き詰まった時に対して今どう行動できているかだよね。次出てくるのは、要するに今の財政の破綻ですよね。バブル崩壊すれば必ず財政破綻するわけでね。今までのように、まあ特に今トランプ革命もあるから、右も左も今までのように金が回ってこないわけだ。金が回ってこない？財政依存で生きている、そういう組織にいる場合は、財政が止まった時どうするか。これ先手打って考えてるかどうかですね。私どもの業界は代々補助金に成り立っておりますから、なんて言ったってその代々がね、今日の終わることなんだね。鎌倉幕府も北条高時で終わったでしょ。江戸幕府も徳川慶喜で終わったでしょ。代々やっておりますからったって、ね、終わるとき一瞬で終わるんですよ。で、それで投げ出されるかね、その先の未来がね、あるかどうかはね、終わる前に行動してるかどうかで決まるんですよ。終わってから慌てたってなかなかダメなんだ。ね、常識がそう簡単に変わらない。終わる前にどう行動を切り替えていくかですな。まあ、それがだから本当に明治維新の時もそうですね。まあ、薩長から始まってですね、その次の時代を作ってた人たち、次の時代にいろんなですね、足を交渉を考えて行動してた人たちは、幕府は終わったけど、その地域の人たちは新しい明治の時代に活躍してきましたな。何もないところは明治になって虚脱状態だよね。10年間ぐらい虚脱状態だね。西南戦争終わるぐらいまではね。まあそこからね、だんだん、まあ、蘇ってて、明治20年代になりますとね、日本の資本主義をまた本格的にね、これ始まっていくんだと思いますけども、まあ最初10年ぐらい虚脱状態だな。もう10年の差がつくわけですよ。まあその間悲惨ですよ、はっきり言って。まあだから本当にですね、今だと、まあ財政が、こう、途絶えた。減らされる。それを前提にして自力でやる。なおち、この財政垂れ流し経済。もう財政垂れ流し経済は続かないんだということを自覚してですね。で、どう先手打っていくか。このリーダーでないとなかなか、ほら、なかなか今、それはもう大変だね。すぐに答えが出てくると思わないけども、いろいろ試行錯誤をして、財政垂れ流し経済が終わった後の、まあ道作ればね、まあそこに未来はあるでしょうね。それからまあ世界もそうですね。あれはいつ頃かな？平成の中ぐらいからかな？日本のメーカーなんかもバブル崩壊でえらいことになっちゃってね。で、頭切り替えたわけですよ。もう新しいことやろうったって金が出ないし、怖くて銀行も金貸さないと。そうすると、新しいこと一切やらない。外国人がやって成功してるものがあったら、安値で参入する。これがなんか平成の半ばぐらいからがね、日本のその常識になっちゃったんだね。情けない話を。世界に出てくのに昔はね、ソニーのね、ラジオだとか、トヨタ、それからホンダの車みたいにね、世界を席巻するぐらいね、いいもの作って出てたところも、出てたところもあるんだけどもさ、平成になったらですね、一切そういうことはしないんだと。外国人がやって成功したものを、 ものに安値で参入する。これが必ず成功する法則なんだ。だから経営とはコストカットである。新しいことやるんじゃない。新しいことは真似をすればいい。で、真似するときに安くやればいいんだと。だからひたすらリストラしてコストを下げることは経営だ。こういうことを大真面目でやってた会社がたくさんあったんですよね。しかしもうコストは下がりませんよ。そしてそういう世界で真似するグローバリストたちがいなくなってたんだ。世界の市場、巨大な市場を持ってるところに安んで参入しようって話でしょ。その巨大な市場が崩壊しちゃったわけだ。ねえ、電気自動車だとか、ああいう気象詐欺も終わっちゃってですね、そういうところで銭儲けしようと。補助金、助成金、懐に入れてですね、金儲けしようと連中もですね、完全に当てが外れたわけだ。日本も当てが外れたけど、GM なんかあれ何千億の赤字になっちゃったでしょ。ドイツなんか産業界全体が潰れそうになっちゃったでしょ。バカみたいな話だよ。ねえ、産業全体が、まあ、気象変動バブルの財政垂れ流しに乗っかっちゃって、財政止まった瞬間にひっくり返ろうとしてるわけですよ。こんなバカげた話ありますかね、はっきり言ってね。どういうリーダーが、ね、その運営してたかって話でしょ。で、しかしまあ、終わるもの終わって元戻りますから、その元戻るときに、その同じ人では戻せませんので、やっぱり次見てる人がやらなきゃダメだからね。やっぱそれはその今までのね、その利権の延長ではなくて、自分たちが何ができて、世の中には何が必要とされてるか、この間をつなぐことができる人たちが次の、まあ製造業とかになっていくわけですね。まあ製造業でも何業でも、その固有の強さ、強みを持ってますから、この強みをどの場所でどのように活かして世の中に役に立ち続けていくか、この路線をちゃんと引くのが、このリーダーですよね。で、同時にですね、まあ、企業とか組織はね、まあ仕事できる人、価値観の合う人を集めてやっていきますから、結局実は国とか自治体っていうのはね、行き場のない人たちが最後集まる場所なんですよ。で、行き場のない人たちのところを財政で支えていたんだけど、もうそれも支える金がないわけね。そうすると、行き場のない人たちを次にどうやって自立させるかっていうことが本当の問題になってきて、それはもう、毎度言うように、二宮尊徳のやってやり方以外には、あまり現実的なやり方はないと思うんですね。二宮尊徳が、ね、農民を教育しながらね、農民自立させていって、やがて、まあ、藩が自立して、藩の財政が良くなっていったっていう、実際の、ね、歴史があるわけでしょ。ああいうこと以外なかなかないんですよ。で、勉強をとにかくしながら、ね、学びながら、それに、今までのね、混乱した時代の常識から、前向きな新しい時代の常識に転換させながらね、少しずつ、まあ、仕事の能力をつけさせていくしかないわけね。まあ、中国なんか随分前からね、中国の農民教育に二宮尊徳を使ってますけども、まあ、あれは正しいやり方ですよ。だから日本もですね、二宮尊徳に学べてね、どうもね、はぐれちゃった人たちはそうやってですね、それに自立する道を選ばせるんだね。孫徳さんの重要なポイントはですね、賃金の安いところに働きに行けとは決して言わないんだね。そんなことやってたってね、いつまでたっても自立できないぞと。もう苦しくてもいいから、自分で、今で言うとこの自作農を始めろって言うんですよ。ね、小規模でいいから自作農になれと。自分が地主になって自分で土地開墾して自分で物作って自分で売れと。すれば自立できると。いうことで、やっぱそれが一番だと思いますね。要するに自立した人たちが横につながって、企業みたいなものを作り、国を作り、世界を運営する、こういう時代でありますから、お客さんっていうか奴隷みたいな人がいたんではね、これからの21世紀の素晴らしい時代にはならないんですね。奴隷みたいな立場になっちゃった人たちをいかにね、自立させるか、本当のポイントでね、なんかそういうこともちゃんとやらないか。だからそれはまさにね、そういうできる人がいないとなかなか成功しないわけですな。そういたしますとね、いろんなやり方ありますがね、今すぐ全部やれとは言えないでしょ？全部順番がありますから、ここは攻める、ここは引く、ここは見送る、待つね。そういうね、毎日毎日全部判断なんですよ。今日これをやるか、いや今日はやめとこう。来年やろうか、いや来年じゃなくて再来年にしようかとかですね。いつもこの順番ね、をね、考えるのも一つリーダーの仕事なんですよ。攻めること、守ること、それから待つこと。今言ったように、ちょっと考えただけでいくつもの選択肢ありますよね。これを具体的にね、この選択肢のこれを今日は少しやろうかなとか、今日はやめとこうかなとか、今年はこれはやめにしようとか、来年やろうとかですね。あるいは今年こそこれやろうとかね。全部順番決めるのはリーダーの仕事なんですね。この順番 後ですね、ちょっと間違えるとですね、結構、きついことになりまして、まあ、やり直せばいいんですが、やり直すっていうためには、やっぱりその問題が起こったことを認識できなきゃダメだからね。まあ、リーダーの総合力が試されるんですね。まあ、ですから大変な時代でありますからこそ、すごいリーダーは各所で出てくるはずです。これ日本だけじゃない、世界中、ね、すごいリーダーこれから出てくるはずなんでね。まあ、これからまあ、皆さん頑張ってね、やっていくことが大事だな、というふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。攻めも守りも、待機も重要な仕事ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。